Station, Pithecanthropus Selectus.
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
56回 A&ラジオ始まりました。この番組は4月28日から5月11日までの配信になります。 DJ は近畿大学の坂本です。よろしくお願いします。
山田大輝です。よろしくお願いします。
平松翔吾です。よろしくお願いします。
山口智子です。よろしくお願いします。
田中千春です。よろしくお願いします。
この番組は大阪で働く A&と思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあこの人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。第56回目は第55回放送に引き続き株式会社朝日リビングの取締役である白川博之さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速白川さんにお話を聞いていきたいと思います。
会社を経営されるまでのお話をしていただけますか。
はい、ケースというか、私の今の職責が取締役になりますんで、まず取締役っていうあの仕事がどういう仕事なのかっていうところからあのお話しさせていただければと思いますけど、
はい、
取締役イメージつかれますか。
イメージなんか、
分かります。
偉い人ぐらいしかイメージが分からなくて、
漢字で書いてある通りになるんですけど、
はい、
取締る役、会社で、いろんな事柄があるんですけど、それに対して、決めて決定していくっていう役になります。いいことも悪いこともあるんですけど、基本的にはどういうことが社益につながるのかっていう判断をもとに、いいことなのか悪いことなのかっていうのを判断して、こうするああするということを決めていく、責任のある仕事になります。
その取締役っていうのは聞いた感じ社長っていうのとは同じなんですか。はい、
また 社長っていうのは代表の取締役として、社長っていうのが一般的でありますので、取締役、会社の中で何人かおるんですけど、その中の代表が社長になります。
取締役を、取締役を、はい、やられているのはやりがいって何ですかね。
なかなか働いてる中で自分で決めれるっていうことが非常に少ないと思うんですけど、責任もあるんですけど、これをこうするああするっていうことを決めれる、そこが一番のやりがいだと思います。
なるほど。取締役、いきなり取締役にこうなられたわけじゃないと思うんですけども、
はい、
それまでこうどういった経路をたどってこられたんですか。
もともとは私のこの会社、今働いてる会社っていうのが父が創業してになるんですけど、私自身はもともとこちらに入るつもりっていうのは正直なかったんです。東京で働いてまして、以前働いてた会社っていうのは非常にやりがいがあって、働いてました。でも、そちらで働く前から親からいつか来ないかみたいなことは声かけられてたんですけど、ただでも自分は自分がやりたいことをやりたいとっていう気持ちが強かったんで、東京で働いてまして、ただ4年間働いてる時にだんだん親も年取っていく姿を見ていったら、自分自身親孝行って何ができてるのかなっていうのを考えた時に、たまに会ってご飯をちょっと一緒に食べたりであるとか、そういうことぐらいしかできてなかったん でまたそういうタイミングでも親から声かけてくれるっていうことは、これはもうありがたいことやなと。で、今まで自分も親孝行できてなかったんで、じゃあそこまで言ってくれるんやったら自分も頑張ってやろうと思ったのがきっかけで今の会社に入りました。なんか面接されてるみたいです。
なんかそこで結構葛藤と なんかもう決めたらすぐ打つ、行動打つした感じですか。
僕はいつもそうやったんで、はい、決めたらすぐやりました。
東京でされてたお仕事はもうリフォームとは全然違う仕事だったんですか。
業界は不動産業界になるんですけど、分譲マンションの売買みたいなところで働
住宅関係は同じ
なんですね。そうですね、はい。
元からそういう仕事には興味があったんですか？
正直別になかったです。
入ってみてそのやりがいを見つけたっていう感じですか？
結果はそうです、はい。きっかけは普通によくある就職雑誌みたいなもので、はい、自分にはその時できることは正直これっていうのは何もなかったんで、じゃあその中でも給与高いところで働きたいなと、もう単純なきっかけですけど。
会社に入られるっていうのを、お父様に言われた時とかすごい喜ばれたんじゃないですかね？
それはそうですね、今まで全然答えてなかったんで非常に喜んでもらえたかなって思います。
なるほど。いや、親孝行大事ですね。してますか皆さん？
あんまりしてないですね。
ね、じゃあ後で
親にありがとうと電話をください。
かけます。
ねえ、もう薄いもうなんか浅い笑いが起きてますけど。それでは次に、はい、求める人材などお話を聞かせていただきたいんですけれども、
はい、
お願いいたします。
はい、求める人材なんですけど、会社としてはそんなにこう難しいことは求めてないです。ただ大事なことは当然いろんなこう求人雑誌や何や見てっていうところで来られると思うんですけど、なんでここで働きたいのかっていうことをしっかりと自分の気持ちで考えて、相手に伝えれることっていうことが非常に大事なんで、まずそこの芯を持って面接の場に来ていただくっていうことが一つ、次のステップにつながっていくのかなと思ってます。やっぱり細かい他の内容に関しましては職種によって変わりますんで、そこはまたその場でっていうことにはなってはくるんですけど、まずは自分に問いかけて、なんでここで働きたいのかっていうことが大事だなっていうふうに思います。
やっぱりそういう気持ちって面接される側としても伝わりますか？
は
い、
分かります。
やっぱりなんか僕も今就活生で就活始めたところなんですけど、エントリーしても説明会来るとやっぱり違うなとか思って、あんまり興味がなくなったりしてしまうんですけど、やっぱそういうところの就職をする際にやるところってやっぱりそういうこの仕事をしたいだとかこの会社で働きたいっていうのが一番大事なんですかね？
そうですね。ただ今おっしゃられてるようにここが合わないというか、辞められるっていうのも一つの選択で、その人の人生なんでそれは間違ってるっていうのは私も思わないですし、ただやっぱり自分にとって何がいいのかなっていうことを追求していって、でそこを選ぶっていうことがいいんじゃないかなと思います。
そうですね、僕も今本当に自分でやりたいことが定まってなくて、ちょっと悩みこういうなんて言いますか、行ったり来たり状態なんで、はい、
行ってるんか
行ってるかなそこはちょっと
行ってる、
そこはちょっと内緒で。
わかりました。
はい、
なんかこうやっぱりさっきこうなぜここで働きたいのかだとか、はい、思いがあってそれを言葉にするっていう風な形 の、お答えをいただいたんですけれども、そういうのってこう表情だとか雰囲気とかには表れてたりするんですかね？
こう会話してる時にやっぱり仕草表情だけではなくて、その声の重みであったりとか、そういうのは心があればやっぱり伝わるっていう風に、私は感じてるんですけど、はい。
なるほど。やますかね。
言霊ってやつですね。言葉には魂がこもるんで、僕も結構最近話すときちゃんと考えて話すようにしてるんです。っていう関係のあるかないか話なんですけど、
どんどん切らかす出しますからね。
素直なのが分かりやすいですよね。はい、それでいいんじゃないと思います。
やっぱりちょっと言葉が下手でも伝えたい気持ちがあったら、それがいい感じになりますかね？
みんなそれぞれこうとして持ってるものは違うので、はい、私もこんな風に話すのも苦手ですし、それはそれで自分の自然なところで相手に伝わると思うんです。だから変にこう作ろうとするよりも自然体でいて、でそれも全て自分自身やと、っていう形の方がいいんじゃないかなと思います。
なん か面接したらみんな同じような答えとか、
はい、
きちいってしてるじゃないですか。僕それが初めて行った時怖くて、
はい、
なんか一人だけなんか的外れというかちょっと違うことすんのもなと思って、うん、なんか合わせてしまった時とかもあったんですけど、やっぱり素直な気持ちが伝わるかなって思います。はい、山田くん。
あー、なるほどね。山中さんがさっきから口上げてなんか待ってますけど。
待ってないですよ。
待ってないですか。
何も待ってない。
いや、残念です。やっぱりこう、まあ、お仕事で先ほどもなんかあの、まあ、職種によってとかいうふうなことを伺われてたんです、はい、あのおっしゃってたんですけども、なんか特にあの僕が興味あるんですけど、営業とはどういった形で言ってるんですかね。
はい、まあ、あくまで自分自身の思う持論ではあるんですけど、あの私自身が思うのは営業っていうのは、あ、すいませんちょっと分かりづらいのかも分からないですけど、今の時点で相手から答えをもらうっていうことが大事なんかなと思います。でこの今の時点で相手からの答えって何なのかって言った時に、まあ、よく皆さんもいろんなこう買い物なんかもされてる中で、例えばこうちょっといらないけど、しつこいような時って、あ、もういいですみたいな感じになったりであるとかっていうのは僕は答えやと思わないんです。でこの答えは何かっていうと、やっぱり相手とこうコミュニケーションを取って、で営業なんで当然相手に対して提案していかないとダメなんで、相手と会話する中で、まあ、何を相手に伝えたいのかっていうことをよく考えて、そういうことを、まあ、物を売るでもいいんですけど売ると、でそしたら、まあ、相手からまたそれに対して必ずこう回答があるの でそこをこう繰り返していくことを繰り返していくうちに、うん、じゃあ結果として、今それが欲しいのか、もしくは違う商品なのか、もうな、あの答えが必ず出ると思うんです。で今違うんであれば、あの違うでまたそのタイミングに提案をすると、で商品が違うんであれば新しいものを探して、あの相手に対して伝えてあげると、でそういう繰り返しをずっとこう繰り返していけば、必ずどこかで相手と交わって、あのこうなるっていうタイミングはあると思いますんで、まあ営業とはあのおこがましいんですけど、今の時点で相手から答えをもらうことなんじゃないかなと思います。
それってやっぱりコミュニケーションっていうのをやっぱ頻繁にとって、お客様の必要とするものを合わせていくっていう作業の繰り返しっていうことですか。
そうですね、空気を読むっていうことも非常に大事だと思うんですけど、 あまりこう言うばっかりじゃなくて、あの相手からもやっぱり喋っていただいて、当然で、まあ、仕事の中でいろんなこう情報を相手に伝えてあげれば、いろんなリアクションが返ってくるんで、そういうことの繰り返しなんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、リフォームとかだったらいろんな商品とかを提供してもらったとか、選ぶ楽しさとかも出てくるんで、はい、はいはい、そうですね。山田くんはもうすぐ就職して営業に回りますけども、今の話聞いてどうですか。
いや、逆に今の話を聞いてて振ったんですか。
はい、
なるほど。
はい、
もうちょっと今僕若干反省してて、このラジオの中で相手がこう、いやちょっといいですみたいな答えにならないっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、っていうの答え返ってこないので、ちょっと僕ダメなんかなっていうふうに。やっぱり適性とか価値観とかそういったものって重要になってくるのかなっていうふうに思うんですけど、どうなんですかね。自分はなんかこう営業に対して適性があるとか、まあ、あの専門職に対して適性があるとか思っても、なんかちょっと違っていたりとかするじゃないですか、外とまあ自分とでは、うん、その辺はどういった考えを持たれてますか。うん、
ある程度のこう経験でカバーできるっていうことが非常に多いと思うので、あの本質的にどこまでを求めるのかっていう適性っていう面で、例えばものすごくそれを上を目指して、例えばスポーツ選手でも同じやと思うんですけど、アマチュアで、まあ、趣味でやってるのがいいのか、それとももっとプロでもっともっと上を目指してやっていくのかで、その辺のハードルみたいなのが変わってきますし、ただ営業っていうところでも同じように考えたら、ある程度のところまではいけるんじゃないかなというふうに思ってます。適性があろうがなかろうが、
本人次第、本人のやる気次第
それは何でも同じだと思います
ありがとうございます。それでは4月の全番組応援曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。どうぞ。それでは引き続き白川さんにお話を聞いていきたいと思います。では次に、何か会社で特別にされていることなどはありますか？
はい、そうですね、毎年継続的に行っていることなんですけど、社員旅行っていうのを行ってまして、これは一つこだわりがあって、必ず海外に行くとっていうのを継続的にずっとやっております。っていうのが会社としてこう働いてて、でやっぱり何かこう福利厚生の面含めていいことがあるっていうのは当然大事なんで、そういうものは継続的にやっていきたいっていうのと、あと大概社員旅行ってなりましたら割と堅苦しい旅行が多いんですけど、上司もいて、でそこに気遣いながら旅行すると、そういうことは多いんですけど、うちの場合は基本的に行ってフリーなんです。で家族連れて来られる方も非常に多くて、一緒にいろんなところ行ったりとかしてます。でただ1回の食事会だけはみんなで集まろうっていうことで、その場を設けて表彰会であったりっていうのも兼ねてやって、みんながいる前で頑張った人を表彰してあげると、そういう企画も兼ねてやりがいを持って働いてもらえるようにやっております。それとあと社会、貢献活動というか、そういう一環でいろんなことやってるんですけど、例えば、数年前にちょっとやった変わった内容で説明させていただいたら、色鉛筆をこう買ってまして、で、普通こう一般的に色鉛筆聞いたら何があるかなって思うのが多いと思うんですけど、これが全部再生紙であったりとかリサイクルされてるもので全て作ってまして、でこれをこうお客さんにあげることによって、サンゴの方に募金になると、沖縄の今海でサンゴが減っているっていうのが問題になってるんですけど、それをもらっていただくことによって募金ができるっていうのもやってまして、皆さんにお渡しさせてもらったり、そういうこともやっております。
社会貢献って聞くと募金とか直接的なお金っていうイメージがあるんですけど、はい、色鉛筆とかってちょっと変わった形じゃないですか、社会貢献の中でも、はい、そういった違いをつけようと思ったのは何か思いがあってからなんですかね。
はい、同じことをやってても正直こう面白くないのかなっていうのが私の考えでもありまして、 やっぱりどうせやるならいろんなことやった方が面白いと。それにあのお客さんからしてもあのこうそういう趣旨が伝わりやすいので、ただお金だけってなるとあのじゃあそれが実際どう使われてるのかなっていうところまではなかなか分かりづらいっていうのがあるんで、あの一つそういう意味を持ってやるっていうのをこだわってやってます。
ちょっと一つ戻るんですけども、
はい、
まあ、海外旅行に、まあ、社員の方と行かれ、まあ、社員とまあそのご家族で行かれてるっていうお話があったんですけど、はい、どうですか、ね、実際あの、まあ、ご家族の方とかにも喜んでもらえるものなんですかね、それは。
はい、まあそうですね、縛りがあればやっぱり家族の方って非常に参加しづらいと思うんですけど、そういうのは割とフリーにやっておりますんで、まあ、喜んでもらってると思ってます。
フリーっていうのでも珍しいですよね。なんかやっぱり就職した友達が社員旅行とか行くともうずっと一緒行動で、
はい、
上司に気使ってばっかりみたいな、なんかカラオケでも演歌歌わされたりとかそんなばっかずっと言ってたんで、やっぱりフリーっていうのは一つの魅力かなっていうのは思いますね。
弊社の方も昔はあの全員旅行みたいな、そういう堅苦しいというか旅行が行ってはおったんですけど、まあ、当時のその代表がもうお酒が次に来てとか、もうそういうのってもうやめにしようっていうことで、気楽にみんな喜ぶことができるのはどういう形なんかっていうことで、そういうふうに変わってやっております。
なるほど、ありがとうございます。それでは次のコーナーです。インターネットラジオステーションヒッパケンパブセレクトス、これって
ええやん。
はい、じゃあ一押しのものや趣味などを教えてもらいたいんです。
はい、最近のまあ流行りというか前からずっとこう好きなのが、まあいろいろ食べに行くことが好きなんですけど、あの蕎麦が、非常に好きです。なんかこう生活をしてる中で和を、日本の和を感じれる機会っていうのが、まあ、私自身非常にこう少なくて、なんかこう雑多な中ですごく生活しているので、なんかそういう機会って非常に大事やなと思うんですけど、あの、まあ、静かなお蕎麦屋さんに行って食べてる時っていうのがそういう和を自分自身感じれるっていうのが ありがたい機会かなと思って、あのそういうのが好きです。
蕎麦本当に週何回も旅に行かれたりするんですか？
なかなかあの仕事上行けはないんですけど、休みの日なんかは、はい、食べに行ったりしてそういう時間を作ります。
一人で行きますか？
一人で行く時もあれば、あの無理やり誰か連れて行くことも
なんかおすすめのお蕎麦屋さんとか、よく行くお蕎麦屋さんとか教えていただきたいです。
はい、名前出していいかな近所にあるんですけど、
はい、
天神橋七丁目にある高間っていうお蕎麦屋さんは和を感じれると思います。
ちょっと後で休憩時間あるんで和を感じに行きますか？
うわ、そうですね。なんかこう蕎麦っていう話だったんですけども、
はい、
なんかこだわりとかあるの？蕎麦に対して、例えば信州そばとかあるじゃないですか、
はい、
そういった感じの。
あ、そこまでは、あまりないです。はい、
あ、なるほど。ちょっと僕実家というか田舎が信州の方で、そばがすごく美味しい地域なので、
はい、
ちょっとよかったらもし長野県行かれる機会があったら信州で、
あ、はい
はい、おそば屋さん行っていただければ
ぜひその説をまたお話しさせてください
。すぐ近くにそばの畑があるので。
そばの畑、
そうそう、すごい
すごいの、
すごい
何が
すごい。大阪で、
うん、
まあ、あんまり稼ぎがないかあれやけど、うん、そんないいとこ行ってないけど、そば、
うん、
信州で食べた時なんか口の中光ったもんよくあるそんな、そんなええな、そんなええで返すん、
はい、なんか日本はってことなんですけど、
はい、
そのお蕎麦屋さんとかの建物見てなんか職業病みたいにこここうした方がいいのになとか思ったこったりすることとかあれないんですかね？
はい、逆に勉強させてもらう方が多いです。いろいろと こだわりはって、古いものも生かしながらやったりとか、 そういうものに趣があるんかなと思いますんで、あ、いいなって思うことが多いですね。
なんか実際にお蕎麦屋さんのリフォームとかやってみたいとか思ったりとか、
機会があればまあぜひ
ありがとうございます。これってエアンのコーナーでした。
それでは最後に学生に向けて何かお言葉いただけますか。
はい、まあ、皆さんこれから社会に出て働いていかれると思うんですけど、まあ、自分自身が思う言葉でちょっと言わさせていただいたら、まず遊ぶこと、これはもう自分自身がやりたいことをぜひもう満足いくまで、やりきって、ください。でどんなことでも行動することで、まあ、気づきもありますし、またそれを追求していくことが経験になるということが私自身も思いますんで、非常に大事なことかなと思います。であと次にこう仕事を、まあ、これから探されると思うんですけど、その時に、まあ、それぞれのこう、まあ、胸に手を当てていただいて、専門的な適性があるのかっていうことを専門分野で進むんであれば、自信を持ってそう言えるっていうんであれば、まずそういう分野にぜひチャレンジしていただければと思うんですけど、まだよくこう決めきれてなくて、じゃあ何にしようかなっていうところで考えていくっていうんであれば、ちょっと難しいんですけど、自分の適性を考えるよりも価値観で、先を選んでいただける方がいいんじゃないかなと思います。でこの適性と価値観の違いなんですけど、もう社会に出て働くと適性は自分で評価するんじゃなくて、人が評価する、会社が評価するっていうことになります。で価値観は自分の思考なんで、どう考えてどういうふうにこれからやっていこうっていうのは、その思いは誰だと評価することはできないので、じゃあ就職活動っていう中で勝負していくんであれば、価値観にこだわって、勝負していっていただける方がいいんじゃないかなと私自身は思います。で働き出したらやっぱりいろんな辛いことであったりとか、悩むことっていうのも非常に多いです。まあ、皆さんも学生生活の中で悩むことも非常に多いと思うんですけど、まあ、それはもうずっとついていくものなのかなと思いますし、で悩んだ時に2つの選択肢が必ずあって、続けるのかやめるのかっていう選択肢が、まあ、極論になるんですけど、でその時にじゃあ頑張って続けようって思うっていうのは、やっぱり自分自身がしっかりとした考えを持って、ここでこういうことをやっていきたいんやっていうのがあれば続けていけれるんで、そういう価値観を心の芯に持ってやっていっていただければ、ぜひいいのかなと思います。
なるほど。もう自分の中の価値観をちゃんと持って就活もやった方がいいっていうこと。
はい、
ありがとうございます。第56回目のゲストは株式会社アサヒリビングの取締役の白川博之さんでした。第55回第56回目の放送にわたりお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
A&ラジオの次回の配信は5月12日からとなっています。それではさようなら。
さようなら。
さようなら。